前回のまでの講習会でですね、防音のお話をいたしました。防音がう、あ、え、おと4つの防音と、半防音はですね、わ、も、えという4つの防音、全部で7つの防音を。昔の人はね、言葉のことを雷と言った。冗談で申し上げたんじゃなくて事実な。頭の中でですね、ピタピタッとなる、光る。そうすると音がゴロゴロっと出てくる。それで言葉のことをですね、雷と昔の人は説明した。ピカピカと何が光るか、言霊が光る。17の言霊が活動すると、それとゴロゴロっと言葉が出てくる。何ともないようなことなんですけど、ここに厳然たる法則がございまして、それでその厳然たる法則をある段階で捉えたのが芭蕉さんの俳句なん。17の音で作られている俳句でございます。古池や河津飛び込む水の音、光景を考えてみやですが、なんてことない。子供だめしね、古池に河津が飛び込んでポチャンと音がしたっていうだけの話。ところが五七五の韻に合わせて17文字をですね読みますと、なんだか深遠な感じが出てくる。何百年何千年も参った古い池の中にカエルが一本飛び込んでポチャンと音がした。音と悠久の時間と宇宙にポチャンポチャンポチャンポチャンポチャンと伝わってくるその響きと、悠久の時間というのは、いや時間、空間はポチャンポチャンポチャンポチャンと宇宙に広がる音、そういうものと一匹のカエルがただポチャンと飛び込んだという点の動きが、それだけの悠久の時間と空間に連なっていることを17文字だけでもって見事に表現した。古池や河津飛び込む水の音っていうのは、何十年経った何百年何千年経ってもですね、俳句のバイブルとして残るであろうと思われているのですな。このバイブルである俳句、芭蕉さんが作った時、芭蕉さんの心の奥にですね、こーっとした光が差して、静かな静かな感激が芭蕉さんを包んだと、ある小説家は表現している。これ素晴らしい歴史的な一瞬だったろうと思います。俳句というですね、純日本的なものは、そういう言霊の学問の精神構造を全く薄し取ったような作品なの。4つの防音とですね、3つの半防音が出てまいります。その次になりますのが、八つの神様が出てまいります。この神様の名前がへんてこで何が言ってんだかさっぱりわからない神様なんですが、ちょっと読みます。次になりまする神の皆は、ウイジの神、次にイモスイジの神、次にツノムイの神、次にイモイクムイの神、次にオオトノジの神、次にイモオオトノベの神、次にオモダルの神、次にイモアヤカシコネの神。古事記の文章は、次にイザナギの神、次にイモイザナミの神とありますが、この前に読んだ8人の神様とイザナギとイザナミという2神とはですね、文章は同じ文章のように出ておりますから、同類の神様だと思うとそうじゃないので、全然格をことにする神様ですので、ここでもって文章を切ってください。あまりここで切っちゃうと1300年経つ前に人が気づいちゃうかもしれないなっていうので、大野安丸さんがめくらにさせたんですな、読む人としか考えられないほどたぶらかした。次に次にで芋も一つ動きに芋が出てくるでしょ。だから次にイザナギの神、次にイモイザナギの神っていうと、多分この十神は同じように取られるかもしれません。取られちゃうだろうということを承知の上でこう続けたんだと思います。解釈するときは、イザナギイザナミは次の行に移して行を変えて書くべきものになるんですけど、大野安丸さんに文句言うわけじゃありませんが、そうたぶらそうたってそうはいかないよって言いたいところの 大野安室さんという方は本当にあのユニークでユーモアに長けた素晴らしい頭脳の持ち主だったんだろうと、こう読んでいきますとですね、予想されますね。クラークマンは私みたいな当変僕じゃで、とても書けないそのだまかし方が見事に1300年も騙したんですからね、大変な力量の持ち主だったろうと思います。この八つの神様はですね、八つの封印を支持する神様の名前なんです。この先には八つの封印があるんだよっていうことを示した四月の指 の神様の名前でございます。一つ一つですね、説明をしてまいりますけれども、それにはですね、ちょっと振り返って過去3回でお話申し上げました封印というものの、をですね、もう一度確かめておく必要があるのです。封印と申しますとですね、ここにその前の古事記の神話の文章にありますように、何人かの神様が出ますと最後にですね、一人神になりまして身を隠した舞子木と、ずっと同じことが書いてあります。で、一人神になりましてってどういうことか、防音というものはそれだけでもって心の宇宙を占めていて、その占めているものが他に頼ることによって自分の存在を表しているものではありませんと、そのもの自体だけで宇宙を占領しているものなんですという意味です。ということはですね、それで身を隠したまえき、決して現象にはならないで点々構造の中のものなんです。ということをね、もっと言葉を改めますと、防音だけ、防音はですね、厳然として宇宙を占拠してはいるけれど、他に働きかけて何とかするということは決してないものなんですという意味にも取れる。7つ防音と多半防音が出てきて、その防音半防音は他に働きかけることがないと、防音半防音の中からですね、現象が地音というものがどうやって出てくるんだということは全くわからないことになります。じゃあどうなってんだというと、八つの神様の名前で示されることたまの封印というもの、それで子音が生まれてきますと、これは子音です。もっとここのところに子音というのが出てきますけど、封印だけ印と読んでください。統一しておかないと考えるのに、聞いただけの人はどちらか間違えていけますからね。で、八つの封印が現象を起こす原動力なんだということになるので、封印が防音半防音をこう主体と客体に渡された働きかけて、それでこれを結び合わすことによって現象が出てくる。人間がですね、ガッと会った時にパッと見て、あ、この人知ってる人だとなったら、こんにちはとこうやります。知ってる人だということになって、防音と半防音を頭の中心にある部品がですね、両方の部分に働きかけて、こんにちはという現象、いわゆる言葉を発生させる、その原動力となる最も奥の力、これを部品と申します。人間にはですね、八つの部品が授かっております。八つじゃ物足りないから、俺だけ九つだって言ってもそうはならないんです。必ず八つなんです。これはもう全世界、人間たるものは全必ず八つな、一つ少なくとも多くてもそれは人間じゃなくなる、大切なもんなんで、これは大切なことでして、聖書にはですね、創世記にエホバの神が出てきまして、モーゼにですね、我と何時というのはですね、契約をなさん、その契約の印は空にかかる虹なんだよと言ってるんです。昔の人はですね、虹は8色だって言ってた。今は7色ですけどね、昔は8色だって言ってた。赤の次にですね、紅というのがあって、それとは別にしていた。色が8色だというように、人間と人間に授かって判断力をする原動力となるものは、虹と同じに8つの力を授かってるんだよと、そういう表現でモーゼに話しかけたということが聖書に載っております。またですね、この八つっていうものを、地域見知り品の封印っていうものはですね、主人天皇以来2000年間、 世界でもって福音という言葉の意味をどなたも決して言わなくなっちゃった、分かんなくなっちゃった。全然言わないんじゃなくて、その型として残された言葉がある。それは儒教の歴史上に言う八家って、当たるも八家、当たらぬも八家と言いますけど、剣だ理心戦艦コンコンというですね、八つの響き音の兆し、それを八家と申しますね。仏教ではですね、八正道という言って、一番人間に大切な性能というものを概念的に象徴して、みんなこの八つの不韻のことを指しているんです。ですからこの八つの不韻がですね、パチパチとピカピカと頭脳の速で光りますと、言葉がドロドロと出てきて、人間の言葉を雷のに例えて説明したのでございます。防犯した機体と客体、私とあなたというものに働きかけて、ここに現象を起こす、屋根野郎だなっていう現象がある。この人ならいい知恵を授けてくれるかなっていう現象がある。この現象はこの向き合った時にパチパチというその火花が原因になって、このこっちのボーンと向こうの半ボーンがこう結ばれて、ここに現象が起きるという順序でございます。ですからよく分かってしまえば、ですからこういう平面的なですね、五重音図でもって人間の心を表現することもできる。五音がこう5つになりますから、五次元の人間の性能がある。どこを中心に持ってくるかで5つの五重音図が出来上がる。この頭脳の奥の奥の方でパチパチ、これをですね、ドイツ哲学は噴気と申します。訳すとやっぱり火花ですね。噴気が全てを起こすとこう書いてあることわざがあるんだそうです。そう言ってるだけで、いや八つの不韻の実態とは何であるか、パチパチって何がパチパチするのであるか、この言霊の学問でなければ説明することができない。婦人天皇以来の人間の自然でございます。今ここに公開します。はい、いや入らないって言ったら、今ここに集まっていただいてる方がそうかって言って門を叩いて入ってくださった、後悔をするということになる。ただし頭の奥の方でパチパチって言うんですから、説明のしようがないんです。これはちょうどですね、いつも申し上げてますように、原子物理学の研究がサイクロトロンって言って、直径何キロというの大きな空洞のこう、ま、丸いものをですね、タイヤの大きなやつ丸いものこっちのボルト、こっちのボルトがずーんと違う、この周りにそういう機械を取り付けて、早く行け早く行けと言って、クッキー猛烈な速度でこの分解した物質のですね、要素となるものこう回しといて、このとこだけその早く回せるという機械をなふっと切ってしまうと、今までこう回ってたやつがここで切られるから、ここからまっすぐに飛んでくる。気当たりさ、そこに起こってくる現象をですね、こうでもない、ああでもない、こうでもない、ああでもない、何万回、何十万回とやりまして、同じような現象が起こるのは、いつの起こるのかということを、速度を変えてみたり、何も変えてみたりしながら、こういう現象が起こるには、こんなことが、この物質にこんなものがあるんじゃなかろうかといってですね、仮説を立ててみて、それでまた 何万回もやってみて、確かにこの状態ではこういうものが飛び出してくる、これは何だろうって言って名前をつけて、そういうものが実際にあるかどうかということをですね、また他の機械でも何でもやってみて、どうしてもこれがあるという時にやはり中性子で、なんだかんだと言って名前をつける。名前がつけられた時にそのことを発見した方にノーベル賞がもらえるということ。それはその前にそういうものがあるだろうあるだろうとあの人が言ってたのが、今の現代科学はですね、そのものを構成している素粒子からそのもっと奥の根源の物体物質を、ものじゃなくなっちゃったみたいな物体を探してるという研究の仕方をでもって、物質は何であるかということを研究してるんだそうですけれども、同じことを 古代の1万年以上前の日本人の祖先はそれを自分の心の中の法則を求めるためにそのことをそんなに方法を心に適用したんだろうと思われる。その適用した末にそうだってどんなことがあっても同じことが起こってくる。何百年も何千年もかけて一つ一つ乗り越して難関をですね50個の言霊があるということに到達してあるんだろうと思われる。そうじゃない限り一人の人があって言ってですね霊感で分かるはずのものでもございませんので、初めて私の先生の小笠原先生に来ましたのが昭和37年でございます。東京でもってオリンピックが開催される1年前でございます。それで覚えてるんですけど、まだ言霊の学問についてのですね本が一冊もまだ出てない時代、言霊の学問を勉強しようとしたら何でもかんでも先生のところに行かなければできない時代でございましたんですけど、それからもう44年間経っておりますけれども、初めのうちはちんぷんかんぷんでしたが、そのうちに何かのとっかかりでもってあこういう学問なんだということがですね分かってきてからはもうやみつきですね。やみつきっていうと変な言葉ですけどもう離れられない、やればやるほどこれが真実だっていうことが分かってきまして、なんとあっという間に44年間が経っちゃった。我ながら気が長いと思う。おかげさまで先生から続けてですね、先生はねこのことに気づきに接せられたのはだいたい昭和の10年頃だと思います。山越先生という方のところに悲劇運んだとおっしゃってましたから、ですから全部で言いますと6、70年かかってるんですね今まで。それでだいたい言霊の学問というものがだいたいもうわからないものがないぐらいに整理されます、おかげさまで。ですから言霊の学問に関してどんなご質問をいただいても大体お答えできるように整備されてきましたのでありがたいことだと思っております。その中でもこの不印をどう伝達したらいいか、どう説明したらいいかはですね、これ市中の日なんですって。さっきも言いましたね、初公開じゃないですけど、喋れば喋るほど難しいなということになってきて、今回はもう少しマシな説明ができるかなと。大体講座はですね5回目になって、今回はもうちょっと以前よりはうまく喋れるかなって思ってはおるんですが、どうでしょうか。どういうやり方をするかと申しますと、まずこの8つのですね神様の名前の漢字で書いてありますから、漢字の一つ一つを説明することですね。これはすぐできますから、で説明して言ったら書いてあることをそのまま分かったら、八つの福音はどういう一つ一つが福音なのか内容なのかということが分かるかって言ったら全然それは別の話。名前が分かっても見当もつきません。だけどその見当のつかないところを私の先生からずっと今日まで見当のつかないところをですね、こうでもないああでもないこうでもないああでもないって言って自分の心に照らし合わせて、あいつ嫌なやつだなと思っても喧嘩するんじゃなくて、うちに帰ってきたら一生懸命なぜ嫌なやつだと言ったんだと思ったんだということをですね自分の心に照らし合わせて考えて、そうするとですねパッと見た時の自分の心のニュアンスなんですね。嫌なやつだと思った時が嫌なやつだと思う原因ではないはず。やねやだと本当に頭に思った前に何か自分の心にチクンとこうピカッて言ってからすぐゴロゴロじゃないです。ピカッて言ったら何秒か経ってゴロゴロですから、もっと本体はピカにあるんですから、だからそのピカというものが何だろうということをですねじーっと考え、ああこれかって私の先生とですねずっと続けてきてましたけど、これなんだって分かりましたのがそんなに昔じゃないので、まだ2、30年経ってる時ですから、それでそういうふうに感じたことをですねもっとこういう噛み砕いてどうしたらいいかということを年中考えた末に今回の話でご説明いたしますので、分かんないならはっきりとですねはいって手を挙げて そんな未熟じゃ分かんないおっしゃってくださいそしたらまた私が死ぬまでまたこうやって考えます。そのピカですから、ピカっていう時は人が分からないでしょ、光ったから分かるんで、光る前はどうなのというのが不倫なんですから、そこで難しいことになりますけども。